KUBC タイム、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
ここからのお相手は農学部3回生のツタンカーメンと
経済学部2回生の西勝でお送りします。
お願いします。
お願いします。
というわけでね、今回ははい、KUBC プレスという我々の発行しているフリーペーパーがあるんですけど、
そうですね、
はい、そこのフリーペーパーの中で、西勝くんがある記事を書いたということで、
はい、そうです。
その記事についてちょっと聞いていこうかなというわけで、
はい、わかりました、
いう感じなんですけども、はい、というわけでここから、10分ほど我々のトークにお付き合いください。はい、というわけで早速記事について聞いていこうと思うんですけど、はい、その前に、はい、西勝自身のちょっと自己紹介してもらおう。
はい、私経済学部2回生の西勝でございます。
はい、
出身は大分県で、九州の大分県ということ で、
ね、
はい、はい、まあ先に言っちゃえば、今回の記事はまさにその私地元の大分のことを書いてます。
そうやね、この今ブログ自体に記事が上がってると思うんですけど、
はい、
そこに温泉県大分に来ちょくれってことでね、地元の大分について書いてるみたいな感じなんですけども
、記事でございました
、はいはい、趣味が鉄道。
そうなんです、趣味鉄道で、
はい、
今回もかなり盛り込んで計1ページ半ぐらいはもう鉄道の記事で、
すごいよね、なかなかこう趣味について記事書くっていうの僕的には難しいと思うんですよ。
趣味、うん、やっぱ自分の趣味をね、
うん、
にもやっぱ限りがあるんでね
あ、資源が ね、
資源が乏しくなっちゃったね
いや僕自身ね、うん、今回このプレスに自分の趣味であるアニメラジオについて書かせてもらったんですけど、見開き1ページだけなんですよ。
そうですよね。
それでもヒーヒー言いながら書いたわけなんですけど、はい、今回西勝なんと合計
見開き2ページ。
そう、見開き2ページですよ。
そう、
信じられへん俺からしたらもう信じられへんですよ。
この記事書くのは KBC 入って2回目なん
で。ああ、はいはい、そうね、はい、西勝は去年の秋の新刊で入ってきてくれたメンバーなんでね、はい、はい、2回目なんですけど、
2回目です。今回は画像をですね、これでもかっていうくらい使ってます
ふんだんにね、画像使ってますよね。
ふんだんにも使って、もう入れ込むのにもすごい時間かかりましたね。
ああ、そうなんや。
探すのにもいろいろと。
なるほどね、やっぱ文字だけじゃ伝わらへんこととかもありますもんね。
そうなんですよね、はい、
こういうのって
レイアウトじゃないですか。デザインもねちょっと凝ったような感じにしましたけれども、
はいはいはい、さあ、というわけで、はい、早速じゃあ今軽くまあ自己紹介して、
まあ
ちょっと記事についても触れましたけど、
ね、
自己紹介してもらったんで、
はい、
今回書いた記事について、まあ、重複するようですが、
はい、
軽く説明お願いします。
はい、今回ですね、まあこの夏は温泉県大分に来ちょくれってこと
で、はいはいはい、
まあ、来ちょくれというのは私大分の方言で、
ね、これは方言で、
はいはい、来てくださいっていう、まあ、標準語で言うと来てください
あ、でもまあこれは見た感じで分かります。
見た感じで、大分弁は比較的分かりやすいんですよね。
そうね、ズーズー弁とかと比べたら多分分かりやすいと思うんですけど
そうなんですよ、うん、はい。でこれなんでこの大分の記事を書いたかというと、
はいはい、
一番最初のこう初めのところにも書いているんですけども、
うん、
その今年のその7月からですね9月まではそのJR の各会社ありますよね、全国 JR の会社と大分県地方自治体が、
うん、
一緒にタッグを組んで一大観光キャンペーンをやるという。
おお、なるほど。
これ3ヶ月に1回だから年に4回そのいろんな地域がそうやってるんですよ。で各観光キャンペーンをやってまして、これ。
あ、毎回大分ってわけじゃなくて、
なくて
今回はたまたま大分に来てくれたってことだよ。ああ、なるほど。わかりました、わかりました。
そうなんですよ。で、まあ、名前が温泉県大分デスティネーションキャンペーンという。デスティネーションは。
デスティネーション、目的地。
目的地。で、キャンペーン
を。英語を思い出すようなね、感じですけど。
このデスティネーションキャンペーン、まあね、ちょっと豆知識を言っちゃえば。
あ、言っちゃいますか？はい。
これかなり歴史が古くてですね。
あ、そうなんや。
なんと国鉄の時代から。
いつそれって大体いつ
ぐらい？JR に変わったのが87年ですから。それよりも前からもうこのデスティネーションキャンペーンっていうのは。
古いね。
古いんですよ。
もう30年ぐらい。
あ、もう30、もう5年以上。
はぁ、ね。そう、デスティネーションキャンペーンって聞いたからさ、はい、カタカナ文字でなんかちょっと最近な感じなんかなって僕思ってたんですよ。
あー、そうですね。まあ、その当時ちょっとそうね、宣伝もちょっと凝った感じにしようっていうのがもう今でもこう受け継がれていると。
すごいね。
いうわけで。
は
い。今回その温泉県大分デスティネーションキャンペーン、まあ、通称 DC って言うんですけど、
うん、だいぶ縮めたな。
かなり縮めた。かなり縮めた、
そう。通称 DC。
温泉県大分のその DC ではキャッチコピーが、はい、癒します、冷やします、温泉県大分という
ちょっと陰踏んじゃった感じで。
陰をかなり踏んでましたね、今回。
ちょっと僕わかんないんですけど、はい、温泉やろ冷やしますってどういうこと、
はい、まあ温泉はわかりますよね。
温泉で癒されるのはわかりますよ、はい。冷やしますが、
冷やしますは、はい、大分はですね、比較的その、海だけじゃなくて、その、山。
はい。
山もかなりその、夏の避暑的な。
うん、はいはいはいはい。
まあ具体的に言っちゃえば、避暑地が、湯布院。はいはいはい、知ってます。湯布院温泉も有名。温泉も、湯布院は有名ですけど、
はい、
ここはかなり標高が高いところで、
はいはい、
夏でも比較的涼しいんですので。
へえ、そうなんや。
最近別荘とかも建ってるらしくて、
うんうん、
再開発が進んでるという
湯布院。そういう意味で、夏の暑さをちょっとそういう避暑地で過ごしてみませんかっていう冷やします。
冷やしますもあります。
なるほどなるほど。
あと冷やしますで言えば、
はい、
有名な滝もございます。あと湖とかですね、そういう避暑地がですね、うん、多いですので、それも含めて冷やしますという感じになっております。なるほどなるほど、
すごいね。西勝はもう大分のことなら何でも知ってるぐらいの勢いやな。
まあそうですね、ね、うちのそのこの KUBC 出身大分は私だけですから、
ね、はい、そうですね、
私が宣伝しなければ大分は誰も知らないというわけです、はい。
いやー、1ページ目がこの大分についてのアクセスかな、はい、初めにの序文と、
あって基本データが出ましてですね、
うん、あって、まあ、アクセス、
アクセスの方法が載ってます。
で、はい、2ページ目に列車、
列車、主にその
そうですね、大分に行くための列車ですかね、
はい、関西から大分に向かうための交通手段ということで、はいはいはい、新幹線と、特急を挙げさせていただきました、
はい、その次に温泉がありまして、
温泉、まあ、二大温泉有名ですね、
はい、これが2ページ目、
はい、
はい、見開きの次のページ行きまして、次に観光地紹介してます。
はい、この大分駅ビルになると思いますけど、はい、リニューアルされたんですよ、
はい、
すごい、昔は3階建てのただ単の駅ビルに過ぎなかったんですけど、なんと地上、
はい、
なんか9階か10階ですね、この写真の左側にあるのホテルでございまして、
はいはいはい、
この屋上にはなんと展望ができる温泉が、
展望の温泉、
温泉なんですよ、
このビルの上に、
上にあるんですよ、
すげえな。
そう、別府湾っていって湾が一望できるという、
へえ、しかも3階から9階ってだいぶ改築したよね。
ものすごく変わりましたね。
すごい時間かかったんですよ、この改築。
今度は夏に帰省しますけども、出身地であるのになぜかカルチャーショック行けるというそういう
場所じゃないみたいなね、多分あると思いますけど。
そうなんです、
はい、観光地3つ紹介してますけど、
はい、はい、
そして本命ですよ。
本命来ました。
さあ列車です。
はい、来ました。
もう来ましたよ。
来ましたね。
お得意の分野。
お得意です。
今回はなんでこの3つの列車を特集しようとしたんですか。
今回はですね、はい、まず JR 九州の列車はですね、かなり個性豊かな列車が九州各地走っておりまして、
はいはいはい、
その中でも今人気なのとりあえず3つ、
はいはい、
ここに挙げさせていただきます。
なるほどなるほど、
はい、一番上のですね、
はい、
このもしかしたらご存知の方もいるかもしれませんけども、七つ星 in 九州、
僕は初めて聞きました。
初めて聞きました、うん、これ九州各地はですね、泊まりながら、うん、列車の中で泊まりながら各地を観光するという、観光寝台列車って言いますかね。
寝台列車ですか。
寝台列車。
ああ、なるほど、はい。なんか海外には多いイメージだけど、
ね、海外には多いですね、うん。はい。
日本は多分少ないんかな。
こういう、まあ、かけましたけど、クルーズトレインという、まあ、日本で最初に JR 九州が取り入れた、はいはい。
JR 九州が初めて。
JR 九州が初めてです。
なるほど、なるほど、
はい。まあ、かなり豪華ですので、
うん、
料金も。それほどお高いんですよ。
なかなかしますね、このプレスの記事見てたら、はい、48万から130万です。
一番高いのは130万円
でも人気なんですね。倍率20倍、
20倍ですね。下手したら30倍の時もあります、ね、
すげえ、
すごいんですよ、
まあ、確かに一生に一回は乗ってみたいね、こういうの、
はい、
うん、夢ありますけど。
海外からも何組か、
ああそうな
んや、世界的にもだんだん知られるようになった列車なんで、
その世界に対して売り込むだけのものがあるってことですよね。
あ、そうですね、まあ、日本初ということで、
これ、はい、どこら辺が他の寝台と比べてすごいんですか。
なんといっても豪華さですね。
豪華さ、
豪華さですね。
シャンデリアなんですか。
シャンデリア、
僕は安易な発想しかないんですけど、
一番豪華な、多分130万円のだと思うんですけど、一番列車の後ろなんですけども、
はい、
ガラス張りなんですよね。
ガラス張り、列車で、
列車なのに、
すげえな。
ほとんどがガラス張りです、ね。
じゃあ、四方八方が見えるって感じ？
ほぼ見えます、
ね。すげえな。
そうなんです。
近未来的。
実は僕まだこれ、本物は見たことないです、
ね。
だから今度夏帰省するときに、大分も通りますから。
はいはいはい。
湯布院も通りますし。そこ通るので、ちょっと
見てみようかなと。
はい。
まあ、乗るのはね、130万ですから、学生にはきついですけども。
きついですけども。
見るだけならね。
見るだけならもう、見るのは無料です。
大分に寄ったときに見れるので。
はい。はい、ぜひ見ていただきたいなと思っております。
はい、続きまして、はい、ハヤトの風。
そうなんですよ。このハヤトっていうのはですね、奈良時代に鹿児島のですね、大隅半島っていう半島があるんですけども、
はい、
そのあたりで活躍してたハヤト族っていう名前からこのハヤトっていうのを付けられましてですね、これかなり中はですね、その、
はい、
桜島が、鹿児島はあるじゃないですか。
はい、ありますね。
その桜島が見えるようにスペースもあったり。
桜島を中心にってことですか？
桜島もそうですし、一番はですね、この、視察船って書いてますけども、うん、ここはですね、なんとその、駅舎がすごい古いとこでして、うん、鉄道が開業した明治時代から現存している駅舎を途中下車しながら見ることができるものでございまして。
なるほど、なるほど、はい。なんか特徴的なやつが2つ来ましたけど、まだある。
まだあります。
まだある。A 列車で行
こう。A 列車で行こう。ここは熊本県なんですけど、
はい、
2両編成、1両目にはですね、ここに書いてますけど、A トレインバーっていう、つまりバーがあるんです。
列車の中にバーがあるの？
列車の中にバーがあるんですよ。
はぁ、すげぇな。
そう、
お酒飲みながら、
綺麗
な景色を見て、旅を楽しむことができると。
はい。ハイボールがですね、売られております。
いいね。大人の旅って感じだね。
大人、これは大人向けですね。はい。大人の旅っていう、まさしく。
わあ、いいな、行ってみたいな。
九州はいいですよ。
僕もちょっとね、九州行きたくなりました。
はい、
大分にね、
はい。
さあ、その大分に行くための列車が、見開き1ページ目に書いてますけど、
そうです。
3種類ありますけど、一番のおすすめはどれですか？4種類か、4種類ありますけど。
新幹線は、ね、皆さん帰省するときに乗ってると思うので、
そうやね。
左から3番目か、特急ソニック。
はいはいはい。
と、まあ、観光特急湯布院の森という。のが私的にはおすすめ。
おすすめ。どういうとこがおすすめですか？
はい、これ、まずソニックなんですけど、
はいはい、
まず、車内またこれも、すごい、すごいっていうか、普通のね、僕たちが乗るような電車ではなくてですね、なんかこう中身もこうかなり洒落た感じで。
普通と違う
ん？なんか飾り物とかあるんですよね。地元のその、
陶器とか。ああ、伝統工芸品みたいな。
はい、伝統工芸品も中にありましてですね。
へ
ぇ、はい、なんかその、デッキってわかりますか、ね、その、扉入っ、中に入って。
わかるわかる。
そこはですね。
車両と車両との間の。
間のとこなんですけども、はい、なんとそこは間接照明なんですよ、ね。
なんかもう何のためにって言っちゃいそうだけど。
車内もかなりおしゃれ。
洒落てんな。
はい、そうなんですよ。これ二両ともこの景色違いますよ。二両ともそういう感じの列車でした、
いいね。旅ってやっぱこうただ行けたらいいってもんじゃないですもんね。
そうなんですよ。ただ行けたらいいわけじゃ
なくて、その道中も楽しみたいっていうのがやっぱありますから。
それを、JR 九州はできた当時からそういうのを考えておりますですね。車両を開発してるんですよ。
いいですね。
はい。
まあ僕実際ね、九州に行ったことがないので、
はい、
どういうので行ったらいいかとか分かんなかったんですけど、ぜひともね、このプレスの記事を参考に。
そうですね。行ってもらいたいなと思います。
大分。もしくは九州全体にね、どういう風に行けばいいとか、どういうものがいいとか。
はい。
この記事を参考にしてみたいと思います。
はい。
で、最後に、西勝くんに、
はい、
この KUBC プレスを、読んでくれた皆さんに対して、コメントじゃないですけど、そういうのを残してもらって。
コメント、はい、
はい。終わりにしましょう。
そうですね。まあ、今回私は、地元大分についての記事を書かせていただきましたけど、
はい、
まあ、ぜひ九州はですね、
はい、
九州含め大分は、様々な観光地と、美味しい食と、温泉がありますので、
はい、
この記事を読んでいただいてですね、まあ、友達とか、家族とか、で、ぜひ大分に来ていただけたらなと思っております。
はい。
はい。
それでは、ゲストの、2回生、経済学部、西勝くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
KUBC。はい、というわけで、今回は、KUBC プレスの記事を書いてくれた西勝くんにゲストで来てもらったわけなんですけども、実際僕もね、この記事を読んでみて、正直九州のこととか全然わからなかったんですけど、詳しく行き方なり、その観光地なり、温泉なり、食べ物とか、いろいろ詳しく載ってたので、僕も大分に行ってみようかななんて思いました。はい、というわけで、ここで、この番組、 並びに他のまあ、放送委員会の活動とかに対する知った激励、感想などの宛先を紹介したいと思います。宛先は kobe.kubc@gmail.com kobe.kubc@gmail.com です。またツイッターの方にリプライや、ダイレクトメッセージを飛ばしてもらっても構いません。ツイッターの方の宛先は@kobe_kubc@kobe_kubc です。またツイッターの方に最新の情報なども更新してますので、ブログとかもねぜひぜひ見てみたいという方はツイッターの方も覗いてみてください。さあというわけで KUBC プレスゲスト紹介2人目でしたけども、やっぱこのみんな好きなことを書いたりとか伝えたいことを書いてるので密度が濃いですね。 KUBC プレス国際文化学部の立教を中心に現在、配布しておりますので、ぜひぜひ皆さん、受け取ってやってください。はい、お願いします。今回はここで終わりにしたいと思います。ここまでのお相手は農学部3回生の三河面でした。それではさようなら。